いつも身近に、地域包括支援センターです。問い合わせ申し込み、地域包括支援センター高齢福祉課内、電話内線277。在宅医療連携相談室をご活用ください。龍ケ崎市在宅医療連携相談室は、平成28年11月に龍ケ崎市牛久市医師会訪問看護ステーション龍ケ崎市役所附属棟2階内に開設しました。相談室では、主にご自身やご家族が抱える在宅医療の相談に応じ、関係機関との関わりも含めてお手伝いします。相談無料、まずは電話でお問い合わせください。問い合わせ、訪問看護ステーション龍ケ崎、看護師・介護支援専門員が対応します。電話 62-7544。 月曜から金曜日午前9時から午後5時、担当者不在の場合は折り返し連絡します。相談の流れのイメージがイラストで掲載されています。市民からのご相談を在宅医療連携相談室にて看護師などがお受けし、地域包括支援センター、医療関係の事業所、介護福祉関係の事業所など各機関との連携調整を図り、助言紹介を行っていきます。例えばこんな相談について支援します。現在入院中でもうじき退院するのですが、近所で見てもらえる、または往診してくれる医師はいますか。かかりつけのお医者さんに相談していいかわからないことや、治療にかかるアドバイスが欲しい、病気などで在宅での生活が大変になってきた家族がいます、自宅で生活するために受けられる支援はありますか。家族が病院へ通院したがらなくて困っています、など。ピックアップ、冬のお風呂は要注意、命に関わるヒートショックについて、寒い脱衣所や浴室から急に湯船の熱いお湯に浸かると急激に血圧などが変動し、意識を失ったり心筋梗塞や不整脈、脳梗塞を起こしたりすることが冬場に多く見られます。伊那市広域消防本部管内では、平成28年10月から29年3月の期間に65歳以上の入浴関連事故での救急車出動件数が96件ありました。うち死亡が21件、重傷は6件でした。冬場の入浴の注意点。1、脱衣所、浴室の温度差に注意しましょう。脱衣所はヒーターなどの暖房器具で温め、浴室は浴槽の蓋を開けておきましょう。2、お風呂のお湯の温度は40から41度を目安にしましょう。3、入浴前後に水分補給をしましょう。4、一声かけてお風呂に入り、家族は声かけをしましょう。5、入浴前はかけ湯をしましょう。6、立ちくらみや失神を起こさないように、浴槽からはゆっくりと立ち上がりましょう。7、お酒を飲んだ後の1時間は、血圧が下がりすぎることがあるので、入浴は避けましょう。講座、講演など。入場無料、予約不要。龍ケ崎市地域助け合いフォーラム。安心した老後を地域で考えよう。地域づくり総務大臣賞の受賞歴がある自治会の方をお迎えして、活動内容の講演や、当市の住民主体、支え合い、助け合い活動の事例発表をしていただきます。安心して暮らすための地域づくりについて一緒に考えてみませんか。ぜひご来場ください。日時、2月17日土曜日午後1時30分から4時。場所、文化会館小ホール。定員200人。内容、1、講演、阿見町つくみく自治会の取り組みについて、つくみく自治会中川純一会長。2、龍ケ崎市内にある住民主体、支え合い、助け合い活動の事例発表。河原城お助け隊、城之内ボランティアセンター、ハッピーアシスト長山、ゆずの木カフェ、認知症カフェ。認知症の方や その家族、支援者の交流、支え合いの場です。日時、1月27日土曜日、午後1時から3時。場所、認知症疾患医療センター、池田病院。高齢者、地域ふれあいサロン活動、支援事業。高齢者の居場所づくりに関する活動を支援します。すでに、地域の方が集まって、定期的に居場所やサロン的活動を行っている、または新たに居場所づくりをしたいと考えている方は、お問い合わせください。対象活動。1、介護予防活動を含む高齢者の健康、生きがいなどに関する趣味活動や教養講座などを開催し、高齢者相互の交流を図るもの。2、高齢者と認知症、障害のある方との交流、または子どもなどとの世代間交流。基準1、1日2時間以上、かつ週1日以上開催している。2、開催1回あたり5人以上の高齢者が利用している。支援内容1、活動開始準備費2、活動費3、活動場所維持費申請期間、1月22日月曜日から2月13日火曜日。申請方法、高齢福祉課窓口、または市公式ホームページで配布の申請書に記入し、高齢福祉課窓口で申し込み。審査を経て決定。事業報告、龍ヶ崎済生会病院の専門職の方などを講師に、上手な年の重ね方講座、健康編を開催しました。第1回、10月6日、サルコペニア、筋肉減少症について、作業療法士、丸山健太先生。サルコペニアは、加齢、運動や栄養の不足、病気によって起こります。予防するためには、栄養と適度な運動で筋肉量を維持することが必要で、実際に運動の指導も行いました。高齢者の運動目標、健康増進法に策定された健康日本21より、次のいずれかに取り組もう。1日10分以上のストレッチングや体操、1日20分程度の散歩やウォーキング、1週間に2回程度の下肢体幹の筋力トレーニング、1週間に3回程度のレクレーション活動や軽スポーツ。第2回、腰痛について、理学療法士、星出達郎先生。第3回、嚥下、飲み込む力を維持するには、言語聴覚士、島田拓也先生。第4回、筋肉を維持する食事、管理栄養士、福沢淳子先生。第4回、口の機能を維持しよう、歯科衛生士、岩村雅子さん、根本千里さん、市高齢福祉課嘱託員。地域包括支援センターは、高齢者の皆さんの健康や生活上の不安、介護に関することなど、本人、家族からの相談、支援を行っています。